その噂を初めに聞いたのはネット上だったと思う。地元系のフォーラムに出入りしていると虚虚実実の噂話をたくさん頭に叩き込まれる。どれもこれもくだらない。その中に埋もれて黒い手の噂はあった。黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を一週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。ばっかじゃないの。上記の噂を話したところのある人の評である。オカルト堂の師匠にそんなあっさり言われるとがっかりする。まあ不幸の手紙の足だな。どんなことがあってもって念押ししてるってことは一週間の間に何か起こりますよってことだろう。チェーンメールが流行り始めた頃だったが、バツバツしないと不幸になるというテンプレートなものとは少し毛色が違う気がして僕の印象に残っていたのだが、師匠はこういうのはあまり好きではないようだった。しかししばらくの間僕の頭の片隅に黒い手という単語がこびりついていた。ありがちなチェーンメールと一線を画すのはそのスタートケーキだ。このメールを読んだらではなく、黒い手に出会えたら、つまり話を聞いた時点で強制的にルールの遵守を求められるのではなく、ケーキが別に設定されているのだ。怖がろうにもそのケーキに会えない。黒い手に出会えたら、僕は出会いたかった。黒い手を手に入れたという一文をあるスレッドで見たとき、僕の心は流行った。普段は行かない部屋に出入りしていたのは地元の噂を語る場所だったから。黒い手の噂を聞けるかもしれないという可能性のためだ。マニアックなオカルト系フォーラムにどっぷり使っていた僕には少し程度が低すぎる気がして敬遠していたのだが、見せて見せてというレスがつき、しばらくしていいよという返事があった。その音響というハンドルネームの人物は何度かオフ会を仕切っているような行動派らしく、じゃ明日の土曜日にいつものとこでという書き込みで黒い手オフが決定した。新参者の僕は慌ててカコログを読み返し、いつものとこが市内のファミレスであることを確認すると、初めてですけど行ってもいいですかと書き込んだ。当日はまだこういうオフ会というものにあまり慣れていないせいもあって緊張した。遅れてしまってダッシュで店内に入ると、目印だという黒系の帽子で統一された一団が奥のスペースに陣取っていた。チーズという挨拶にすみませんと返して席に着くと、テーブルの周囲に居並ぶ面々に対して妙な気まずさを感じた。ネット上の書き込みを見ていた時から想像はついていたが、やはり若い。多分全員中学生から高校生くらいだろう。僕もついこの間まで高校生だったとはいえ、一個下二個下となると別の生き物のような気がする。先輩風を吹かしたりというのは苦手なので、ここでは年上だとバレないようにしようと心に決めた。で、これなんだけど。そう言って全身黒で決めた16、17とおぼしき女の子が足元から箱のようなものを出してきてテーブルに乗せた。おーという声が上がる。音響というハンドルネームのその子はもったいぶりもせずテーブルの真ん中まで箱を押し出した。 学校の先輩にもらったんだけど、なんか持ってるだけで願いが叶うってさ。誰かいらない？え、くれるのかよ。他の連中も顔を見回している。黒い手って本当に黒いの？ミイラとか？軽い調子で中の一人が箱の蓋を取ろうとした。その瞬間、僕の右隣に座っていた面長の三つ編み女がその手をすごい勢いで掴んだ。やめて、これやばいよ。真剣な目で首を振っている。タイはね、何マジになってんの？掴まれた手を振りほどいて睨みつけると、乗り出した体を引っ込める。それからなんとなく沈黙が訪れた。霊が通った。誰かがつぶやいて、え、天使が通ったって言わない？という反応があり、しばらく箱から目を背けるように霊 vs 天使論争が続いた後、音響が言った。で、誰かいらない？またシーンとする。こんなのが大好きな連中が集まっているはずなのに、なんだこの体たらくは。黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を1週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。この噂の意味がわからないほどバカではないということか。ただそれも、この噂が本物で、かつこの箱の中身が本物だったらという前提条件付きだ。根性なしどもめ、僕は違う。なぜ山に登るのかといえば、当然そこに山があるからだった。僕がもらっていいですか？全員がこっちを見て、それから音響を見る。いいよ、かっこいい。ちなみに箱ごとね、開けたらダメらしいから。音響は僕の方に箱を押し出し、ニッと笑った。1週間持ってないといけないんだって。でも結婚指輪でも買ってやればそんなにかかんないかもよ。その後は普通のオフ会らしく、くだらなくて怠惰で無意味な時間をファミレスで過ごした。誰も箱のことには触れなかった。それが目的で来た連中のはずなのに。解散になった時、箱を抱えて店を出ようとした僕に、さっきの三つ編み女がすり寄ってきた。ねえ、やめた方がいいよ。それほんとやばいよ。なんだこの女、霊感少女気取りなのか。引き気味の僕の耳元に強引に耳を寄せてささやく。私、人に指さされたらわかるんだよね。たとえ見えてない後ろからでも。そんな感覚たまにない？私の場合、嫌な人に指さされたらそれだけ嫌な感じがする。そんでさっき箱が出てきた時、半端なくゾワゾワきた。こんな感じ今までもなかった。そういえば、縦長の箱が置かれた時、その片方の端がこの女の方を向いていた。箱の中で黒い手が指を指しているというのだろうか。そう思っていると、女の妙に冷たい息が耳に流れ込んできた。それがね、指刺されてるのは箱からじゃないのよ。背中から誰かに。そこまで言うと、三つ編み女は息を詰まらせて逃げるように去っていった。店の中で一人残された僕は、箱を抱えたまま棒立ちになっていた。こと という乾いた音がして、箱の中身の位置がずれた。僕は生唾を飲み込んだ。何この空気、もしかして後で後悔したりする？ふと視線を感じると、店の外からガラス越しに黒のワンピース姿の音響がこっちを見ていた。アパートの部屋に帰り着き、箱を改めて見ていると、気味の悪い感覚に襲われる。黒い手の噂はつい最近始まったはずなのに、この箱は古い、古すぎる。すすけたような木の箱で、裏に銘が彫ってあってもおかしくない佇まいである。この中に本当に黒い手が入っているのだろうか。だいたい噂には箱に入ってるなんて話はなかった。音響と名乗るあの少女に担がれたような気もする。でも可愛かったなぁと思わず顔がにやける。多分今日はオカルト好きが集まったのではなくて、少なくとも男どもは音響目当てで参加したのではないかという勘ぐりをしてしまう。そうでなければ開けろコールくらい起きるはずだろう。黒い手が見たくて集まったはずならば。僕は箱の蓋に手をかけた。その瞬間に様々な思いやら感情やらが交錯する。まあ今でなくてもいいんじゃない、一週間あるんだし。僕はつまり逃げたのだった。そして箱を本棚の上に置くと、読みかけの漫画を開いた。それから2日間は何事もなく過ぎた。3日目、師匠と心霊スポットに行って、またげんなりするような怖い目に遭って帰ってきた時、部屋の扉を開けると、テーブルの上に箱が乗っていた。これは反則だ。部屋は安全地帯。このルールを守ってもらわないと心霊スポット巡りなんてできない。ドキドキしながら、昨日本棚からテーブルの上に箱を移したかどうか思い出そうとする。無意識にやったならともかく、そんな記憶はない。平静を装いながら、僕は箱を本棚の上に戻した。深く考えない方がいいような気がした。4日目の夜、ちょっと熱っぽくて早々に布団に入って寝ていると、不思議な感覚に襲われた。極大のイメージと極小のイメージが交互にやってくるような、すごく遠くてすごく近いような、それでいて主体と客体が何なのかわからないような。子供の頃、熱が出るたび感じていたあの奇妙な感覚だった。そんなトリップ中に顔の一部がひんやりする感じがして、現実に引き戻された。目を開けて天井を見ながら右の方を撫でてみる。そこだけアイスクリームを当てられたように温度が低い気がした。冷え性だが、頬が冷えるというのはあまり経験がない。痒いような気がして、しきりにそこを撫でていると、その温度の低い部分がある特徴的な形をしていることに気づいた。いびつな五角形に棒状のものが5本。僕は布団を跳ね飛ばして起き上がった。キョロキョロと周囲を見回し、箱の位置を確認する。箱の位置を確認するのにどうして見回さなければならないのか、その時はおかしいと思わなかった。本棚の上にあった。 置いた時のままの状態で、けれど僕の方に触ったのは手だった。それもひどく冷たい手のひらだった。思わず箱の蓋に手をかける。そしてそのままの姿勢で固まった。昔から開けてはいけないと言われたものを開けてしまう子供ではなかった。触らぬ神にたたりなしとは資源だと思う。でもそんな殻を破りたくて師匠の後ろをついて行っているのじゃないか。そうだ、それに箱を開けたらダメだとかそんなことは噂にはなかった。音響が言っているだけじゃないか。そんなことを考えていると、ある言葉が脳裏に浮かんだ。僕はそれを思い出した途端に躊躇なく箱の蓋を取り払った。中にはガサガサした紙があり、それに包まれるように黒い手が一本横たわっている。マネキンの手だった。はははは、と思わず笑いがこみ上げてくる。こんなものをありがたがっていたなんて。手に取ってかざしてみる。何の変哲もない黒いマネキンの手だ。左手で、それも指の爪が長めに作られているところを見ると、女性用だ。案の定だった。あの時音響は確かに言った。結婚指輪でも買ってやれば。つまり左手で女性なのだった。開けるなと言っておきながら、音響自身は箱を開けて中を見ている。そう確信したから僕も開けられた。なんだこのインチキは。僕はマネキンの手を放り出してパソコンを立ち上げた。今頃あのスレッドでは担がれた僕を笑っているだろうか。ムカムカしながらスレッド名をクリックすると、予想外にも黒い手の話は全然出てきていなかった。すでに彼らの興味は次の噂に移っていた。音響は何と言っているだろうと思って探しても書き込みはない。過去ログを見てもあれから一度も書き込んでいないようだ。逃げたのかとも思ったが、何も彼女に逃げる理由はない。俺に追及されてもバーカバーカとでも書けばいいだけのことだ。それにもともと音響は常連の中でも出現頻度は高くない。週に1回か多くても2回程度の書き込みペースなのだ。あれから4日しか経っていないので、現れていなくても当然といえば当然なのだった。不意にマウスを持つ手が固まった。週に1回か2回の書き込み。心臓がドキドキしてきた。去っていった恐怖がもう一度戻ってくるような、そんな悪感がする。気のせいか耳鳴りがするような錯覚さえある。過去ログをめくる。黒い手を手に入れた。日曜日、僕が目に留めた音響の書き込みだ。そしてその次の音響の書き込みは、いいよ、金曜日。5日空いている。ちょうどそんなペースなのだ。だからおかしくない。その翌日の土曜日に音響は黒い手を僕にくれた。だからおかしい。音響が黒い手を手に入れてからその土曜日で6日目なのだ。 黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を1週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。信じてないなら持っていてもいいはずだ。あとたった1日なんだから。それで何も起きなければ、やっぱあれただの噂だったと言えるのだから。信じているなら持っていなければならないはずだ。あとたった1日なんだから。それで願いが叶うなら。どうしてあとたったの1日持っていられなかったんだろう。頭の中に箱を持った僕をファミレスのガラス越しにじっと見ていた音響の姿が浮かぶ。当時そんなジャンルの存在すら知らなかったゴシックロリータ調の格好で、確かにこっちを見ていた。その人形のような顔が不安げに。ただのマネキンの腕なのに。僕は知らず知らずのうちに触っていた右頬にぎくりとする。忘れそうになっていたが、さっきの冷たい手の感覚は何なのだ。振り返ると箱はテーブルの上にあった。黒い手は箱の中に、そして蓋の下に。一瞬ビクッとする。僕はゾクゾクしながら思い出そうとする。放り出したというのはもちろんレトリックで、適当に置いたというのが正しいのだが、僕は果たして黒い手を箱に戻したのだったか。箱はぴっちりと蓋がされて、当たり前のようにテーブルに横たわっている。思い出せない。無意識に蓋をしたのかもしれない。でも確かなことは、僕にはもうあの蓋を開けられないということだ。徐々に冷たさが薄れかけている頬を撫でながら生唾を飲んだ。五角形と五本の棒、一本だけ太くて五角形の辺一つに丸々面している。親指の位置が分かればどっちかくらいは分かる。その頬の冷たい部分は右手の形をしていた。次の日、つまり5日目、僕は師匠の家へ向かった。音響は5日目までは持っていた。正確には6日目までだが、少なくとも5日目までは持っていられた。僕はこれから起こることが恐ろしかった。多分箱の位置が変わったり、頬を撫でられたりといったことは文字通り触りに過ぎないのではないかという予感がする。こんなものはあの人に押し付けるに限る。師匠の下宿のドアをノックすると、開いてるよという間の抜けた声がしたので、知ってますよと言いながら箱を持って中に入る。あぐらを組んでひげを抜いていた師匠がこちらを振り向いた。返せよ。え？何を言われたかよくわからなくて聞き返すと、師匠は、俺今何か言ったかと逆に聞いてくる。よくわからないが、とりあえず黒い手の入った箱を師匠の前に置く。何も言わないでいると師匠は、はあはあとわざとらしくつぶやいた。これか。さすが師匠、勘が鋭い。しかし続けて予想外のことを言う。俺の彼女が 逃げろって言ってたんだが、このことが。その時は何のことかわからなかったが、後に知る師匠の彼女は異常に勘が鋭い変な人だった。で、何これ？というので一から説明をした。何も隠さずに。普通は隠すからこそ次の人に渡せるのだろう。しかしこの人だけは隠さない方が受け取ってくれる可能性が高いのだった。ところが、ここまでのことを全部話し終えると師匠は言った。俺、逃げていい？そして腰を浮かしかけた。僕は焦って、ちょっと待ってくださいと止めに入る。この人にまで見捨てられたら僕はどうなってしまうのか。だけどさ、これはやばすぎるぜ。お祓いでも何でもして何とかしてくださいよ。俺はお坊さんじゃないんだから。そんな問答の末、師匠はようやく、わかったと言った。そして、もったいないなと言いながら押し入れに首を突っ込んでごそごそと探る。お祓いなんてご大層なことはできんから、効果があるかどうかは保証しないし、荒領事だから何か起こっても知らんぞ。そんなもったいぶったことを言いながら、手には朽ちた縄が握られていた。それ神社とかで結界に使う締め縄ですか？と問いかけるが、首を振られた。むしろ逆。そう言いながら師匠は黒い手の収まった箱をその縄でぐるぐると縛り始めた。富士山のふもとにはさ、樹海っていう自殺スポットっていうかゾーンがあるだろう。そこでどうやって死ぬかって言ったら、まあ大方は首吊りだ。何年も、下手したら何十年も経って死体が首吊り縄から落ちて野ざらしになってると、そのまま風化して遺骨も粉々になってどっか行っちまうことがある。でも縄だけはブラブラ揺れてんだよ、いつまで経っても。これから首を吊ろうって人間がしっかりした木のしっかりした枝を選ぶからだろうな。聞きながら僕は膝が笑い始めた。何言ってるのこの人。あ、一本じゃ足りないな。また押し入れから同じような縄を出してくる。キーンという耳鳴りがした。どうやって手に入れたかは聞くなよ。こちらを見てニヤッと笑いながら、師匠は箱を見事なまでにぐるぐる巻きにしていった。その間中、師匠の部屋の窓ガラスをコンコンと叩く音がしていた。絶対に生身の人間じゃないというのは師匠に聞くまでもなくわかる。ワーンワーンというハムシの群れるような音も天井のあたりからしていた。そのうちドアをどんどんと叩く音が加わり、電話まで鳴り始めた。僕は一歩も動けず、信じられない出来事に気を失いそうになっていた。師匠が今しようとしていることに触発されて、騒々しい者たちが集まってきているような、そんな気がする。耳を塞いでも無駄だった。ギーギーというドアが開いたり閉まったりするような音が加わったが、恐る恐る見てもドアは開いてはいない。うるせえな、師匠がぼそりと言った。おい、何か喋ってろ。 何でもいいから。こんなのは静かにしてるからうるせえんだ。静寂が耳に痛いってあるだろう。あれと同じだ。それを聞いて僕は、
そうですね
と答えた後、なぜか九九を暗唱した。とっさに出たのがそれだったわけだが、陰一が一、陰二が二と口に出していると、不思議なことに、さっきまであんなに存在感のあったイオンたちが一瞬で世界を隔てて遠のいていくようだった。しかしその中でなぜか電話は甲高く鳴り響き続けていた。
これは本物じゃないですか
と言って、俺が慌てて取ろうとすると、師匠が出るなと強い口調で制した。その瞬間に電話は鳴り止んだ。俺は受話器を上げようとした格好のままで固まり、冷や汗が額から流れ落ちた。さあできたぞ。どこに捨てるかな。箱は縄で完全にがんじがらめにされ、ところどころに珍しい形の結び目ができている。思案した結果、師匠の軽音で近くの池まで行くことにした。僕は助手席で箱を抱えてガタガタと揺られながら、南無阿弥陀仏やら南無法蓮華経やら知っているお経をでたらめに唱えていると、あっという間に池に着いた。そこで不快な色をした濁った水の中に、二人してせーのと勢いをつけて投げ入れた。ぼちゃんと一番深そうなところへ。石を巻きつけていたので、箱はゴボゴボと空気を吐き出しながら沈んでいった。その石も耳を塞ぎたくなるような逸話を持っていたらしいが、僕はあえて聞かなかった。すべてを終えてパンパンと手を払いながら師匠が言った。問題はもう一方の手だけど、まあ本体はやっつけた方みたいだから大丈夫だろう。自動車のエンジンをかけながら、それにしてもと続ける。都市伝説が実態を持ってたら反則だよな。正体がわからないから怖いんじゃないか。僕にはあの箱の意味も黒い手の意味もわからなかったので何も言えなかった。まあこれで都市伝説としては完成だ。実存が使用してメタレベルへ至ったわけだ。黒い手に出会えたらか。確かにちょっとクールだな。ところで師匠がこっちを見た。お前は何が願いだったんだ。あと思った。黒い手に出会えたら願いが叶う。全然意識してなかった。ひたすら巻き込まれた感が強くて、そんな前提を忘れていた。もう関係ないですよ。そう言うと師匠は、ふーんと鼻で答えて前を向いた。それからちょうど一週間目の夜、そういえばあれどうなった?という書き込みが例のスレッドにあった。まだ生きてるか?との問いかけに、なんとかと書き込んでみる。願いは叶った?何にも起きないよ。音響は現れない。誰か箱いる?だってガセネタじゃん。もうこのスレッドに来ることもないだろうと思う。ウィンドウを閉じようとすると、本当に
本当に何もなかった。しつこく聞いてくるやつがいた。俺に警告してくれた三つ編み女だろうと思われる。知りたかったら黒い手に出会えばいい。そう書いて窓を閉じた。それからただの一度も黒い手の噂を聞かなかった。